江戸東京人セミナ
ー。さあいよいよ始まりました、サイド B 江戸東京人セミナー内田彩リポート。この番組は江戸東京人セミナーの生徒で進行役の私内田彩が、講師の老舗ご主人から学んだことやその季節を代表するイベントをリポートしてお届けいたします。さらにめったにお話をお聞きすることのできない方へのインタビューも交えながらお送りいたします。記念すべき第1回は2009年4月の末配信の江戸東京人セミナー祭り特集号で講師をしてくださった藤谷正弘さんの浅草田んぼ草津亭で三社祭りの最終日5月17日日曜日に行われた三社祭りを楽しむ会の様子です。そして浅草芸者衆による組踊りの臨場感と踊りを終えた直後の芸者衆のお話はまさにこの番組ならではのレアな企画です。また番組の後半ではなんとこの組踊りに出演した浅草芸者衆からお二人をお招きしてお話をお伺いいたします。ぜひお楽しみに。それではリポートからお聞きください。私は今三社祭りでにぎわう浅草寺観音裏を抜けて草津亭さんにやってきました。やはり老舗料亭らしい落ち着いた雰囲気のとっても素敵な建物ですね。さあこれから初めて芸妓さんに会えるということでちょっとドキドキしますが頑張ってリポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ただいま草津亭の三社祭りを楽しむ会のお座敷の方に来ました。ですもうたくさんのお客様が集まって楽しい会話と美味しいお酒を楽しみながら今か今かと組踊りが始まるのを待っております。このお客さんの間にはですね、組踊りに参加しない芸妓さん、留守番という言い方をするんですけれども、綺麗な芸妓さんがお客様にお酌をしております。とっても綺麗なお着物です。はい、それではですね、ただいま三社祭りを楽しむ会にお越しいただきましたお客様にもお話をお伺いしていきたいと思います。よろしければお名前をよろしいでしょうか。
はい、かっぱ橋の梶原と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。三社祭りを楽しむ会には何回目くらいのご参加でしょうか。
いや、私はね、今年初めて。ただね、去年ね、浅草踊りの復活をこの社長がされたのでね、もう大賛成で、その時もこの席へ来ましてね、大変楽しい会だったんで、もう今度もですね、またいい企画でね、まあ、浅草の情緒というかな、ちょうど三社様のこの真っ只中でね、楽しむんじゃないかと思って来ました。どうも。
はい、本日奥様もご一緒にご参加されているということで一言お話を伺ってもよろしいでしょうか。
私は子供の頃からずっと日本舞踊をやってたもんですから、こういう会になるともう喜び勇んでくるんですよ。とて もう楽しみにしてまいりました。
さあここで草津亭のおかみさん藤谷美希子さんにお話をお伺いしたいと思います。大変お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。こんにちは、ありがとうございます。あいにくのお天気ですけど、まずまずですね、今降っておりません。おみこしもどんどん出てきておりますね。楽しいお祭りになると思います。はい、
はい、草津亭の三社祭りを楽しむ会は今年で何回目になるのでしょうか。
はい、ちょうど13回目でございますね。はい、
先ほどお座敷の方を見せていただいたんですけれども、大変多くのお客様でにぎわっておりましたが、どの地方からのお客様が多いんでしょうか。
そうですね、一番遠い方は新潟の長岡、 とか千葉県の鴨川、川越、さいたま市、相模原、そういう遠いところからたくさんお見えになってるんです。毎年でございますよ。すごいですね。ありがたいと思っております。はい、
今年の組踊りの特徴などがございましたらご紹介お願いいたします。
組踊りは毎年同じ方ばかりでなく若手を入れて編成がいろいろと変わってまいります。その年によって違うんですけども、今年は花組が手こまいでございます。とても元気のいい昔の手こまいと違って太鼓も華やかですし若手でとても見応えがあると思いますよ。あとそうですね、男ばかりの皆さんご存知だと思いますが宝冠衆の尾花というのがございます。これは男ばかりの方ですけど楽しいと思いますよ。あと柳組、藤組、皆さんちょうど入ってまいりましたけども綺麗なお姉さん方です。はい
はい、それではたった今お姉さんが鍵盤の方から戻ってまいりました。はい、柳組の、はい、お姉さんが戻ってまいりました。とっても綺麗なお方ですが失礼ですがお名前とお年なんかお伺いしてもよろしいでしょうか。
ゆうこと申します。はい、86になりました。
もうこちらでも皆さんも周りの方びっくりされておりますが
今はどうしましょう。は
い、今でも元気では
い、もう元気で一生懸命働かせていただきます。
組合のトップでございます。長老、最長老でございます。お元気なんですよ。はい、
おかげさまで元気な取り柄で。
それでは三社祭りならではのとっておきなお話やエピソードなどがございましたらよろしくお願いいたします。
そうですね、エピソードって言っても皆さんで組売りっていうのをやってまして、それでその中で私なんかそそっかしいからねちょっと閉じたりする時あるんですよそんなことぐらいです
組織りとは何でしょうか。
7人ぐらいで芸者さんが3組ぐらい今年はできましたか。
そうですね、
宝冠さんをそういう人たちを入れて4組になるんです。芸者さんは3組です。
組踊りということで、はい、
組踊りと申しまして、で私は柳組って言いますね。
はい、それではお忙しい中、はい、どうもありがとうございました。
恐れ入りました。どうもありがとう。じゃあね、失礼いたします。
はい、それでは草津亭六代目ご主人藤谷正弘さんからお話をお伺いしたいと思います。藤谷さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、先日の放送では大変ためになるお話をしていただきましてどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。私なんかでよかったんですかね。
あ、いえいえいえ、とっても楽しいお話でリスナーの皆様も楽しく分かりやすい放送だったと思います。
いや、ちょっと照れちゃいますね。
はい、それではですね、東京浅草組合の組合長の立場から先日お話しいただきました組踊り鑑賞の集いについて今年の様子をお聞かせいただけますか。
おかげさまで、昨年に引き続きまして大変盛況でございます。2日間で土日の2日間で約300名弱のお客様がまたお越しいただきましたので、皆様お喜びになったようですね。
江戸東京人セミナ
ー。ただいまお聞きいただいたのは浅草芸者衆による組踊りが始まる前の様子です。さすがに6代目のお母様であるおかみの藤谷美希子さんはお話が上手で、この後もリポートをする私にいろいろと教えてくださいました。また、なんといっても、鍵盤での三社祭吉例組踊り鑑賞の集いを終えた86歳の優子姉さんにお話を伺えたことは大変ラッキーでした。そして、6代目ご主人、藤谷正弘さんは、お話をしてくださった後、すぐに会場の大広間で開会の挨拶をされました。
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではどうぞお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。
それではいよいよ柳組の組踊りが始まります。
Thank you.
ほどインタビューをしていただいたゆこ姉さんが今三味線を弾いて歌っております。柳組の踊りが終わりました。さすがゆうこ姉さんの組だけありまして、ベテランの凄さを感じました。はい、それではお客様にインタビューをしたいと思います。
はい、相原和彦です。私はもう毎年この三社祭りに来てます。はい、この三社を楽しむ会ということで、私はもう8回目ぐらいですね。
はい、8回目のご参加ということで、先ほど踊りが1回目終わりましたが、いかがでしたでしょうか。
そうですね、年配の方ということもありますし、昔からの伝統の踊りというのを継承しながら、その中でまた、色気ですとか粋な踊り、これは浅草の特徴を出しているなというのを毎回思っています。
はい、どうもありがとうございました。はい、今回組踊りに参加しない芸妓さんのことを留守番と前回の番組でお伺いしましたが、今回は小杖さんに来ていただきました。お話をお伺いしていきたいと思います。小杖さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうとっても綺麗な、もしよろしければキャリアやお年をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、今年でやっと2年目になりまして、21になりました。
もう大変見た目というか、こんな若い方がされているっていうのを知らなかったもので、とってもびっくりしたんですけれども、なぜ芸妓さんになろうと思ったんですか。
私もともとずっと憧れがありまして、こういう世界に、それで高校卒業してすぐにここに飛び込んできたという感じで、はい、こういうお仕事を今させていただいてるんですけども、
はい、ところでですね、三社祭りならではのエピソードなどがございましたらお聞かせください。
そうですね、やっぱり三社だとこう人がたくさんいろんなところからいらっしゃってくださって、なかなか普段ないこう昼間の座席があったり、あとは、ね、夜もすごく遅くまであるので、いつもよりすごく、ね、忙しくさせていただけると、やっぱり三社が来たなっていう感じがして、朝もお祭りの林で目が覚めるのが、ね、やっぱり三社の特徴という感じがしますね。
はい、私も引き続きこの後も楽しんで組踊りを見させていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あまりにも素敵で、あっという間にゆうこ姉さん率いる柳組の踊りが終わってしまったという感じでした。ちなみにインタビューに答えてくださった小杖さんについて、半玉といって玉台が半分の芸儀をそう言うんですよと、おかみの藤谷さんが教えてくださいました。この時私は先日番組の中で六代目ご主人の藤谷さんから、玉台とは芸者衆への料金だと教えていただいていたので、すぐに理解することができました。
江戸東京人セミナー。
はい、藤組の踊りが始まっております。先ほどとは違って少し明るめのお祭りの曲になっております。おかめとひょっとこのお面、そしてうちわを使った浅草の夏祭りを表現した踊りとなっております。たった今踊りの方を終えられて、はい、出てきていただきました藤組の皆さんにお話をお伺いしたいと思います。はい、よろしければお名前をお願いいたします。
はい、聖子と申します。
はい、ありがとうございます。何年くらいやられているんですか？
私お披露目しまして今年で10年になります。はい、組踊りの方はお披露目した年からお勉強させていただいているので、10回目ですかね。はい、今回で10回目になります。そうですね、最初は浅草らしいものから始まりまして、おみこしとかそういうものをまあテーマにして、一番最後に新騒ぎといいまして、藤組で必ず最後にやらせていただくもの、まあ、お囃子がちょっとにぎやかで特徴があるんですけども、それを最後にやらせていただいてまとめさせていただいてます。
はい、最初のお祭りの曲の正式なタイトルがございましたら教えていただけますか？はい、
娘みこしというタイトルです。はい、
娘みこしというタイトルの曲なんですが、あれは三社祭りで特別やる曲だったりするんですか？
そうですね、大和学の大江本さんにつけていただいて、朝次会という浅草の芸者種の会があったんですけども、その会につけていただいたようなものでして、何年か前にも組踊りで私たちの先輩のお姉さんがやってらしたようなお話伺ってます。
はい、どうもありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
はい、それでは演奏された皆様にお話をお伺いしたいと思います。お名前とそれぞれの担当楽器をお願いいたします。
三味線のケイコと申します。
三味線のヒロエと申します。
歌のマリコと申します。
はい、ありがとうございます。三社祭りならではの気をつけていることや曲の特徴などがございましたらお願いいたします。
曲なんですが、小唄とか羽唄とかが混ざってるんですけれども、普段あんまりやらないジャンルの音楽なので、ちょっとお座敷の色っぽさとかお祭りの威勢の良さとかが出ればいいなと思って演奏しております。
いやー、藤組の組踊りの華やかさ、そして娘みこしという曲の歌詞をしっかりと聞いてみると、やはり今日は三社祭りなんだと改めて実感しました。ちなみにお話をしてくださった演奏者の3名は東京芸術大学の邦楽科出身だそうです。またお祭り気分でリポートをするために斑点を着ましたが、その色がたまたま草津亭の中井さんの着物と同じグリーン系の柳色で、一緒ですねと会話を交わしました。
中谷プロデュース。
はい、続きましては宝冠の皆様のお花組の踊りとなっております。今までとは違いまして、こちらは男性の組となっております。頭に豆絞りを巻いて、とってもひょうきんな踊りで皆様を楽しませております。今、釣り竿ですかね、竿を持った頭に手ぬぐいを巻いたお二方が出てまいりました。とてもユニークな表情をしておりますね。
よ
はい、たった今踊りを終えられた宝冠さんにお話をお伺いしたいと思います。お名前をお伺いしてよろしいですか？
桜川米七と申します。米の七と書いて米七と申します。
はい、何年くらいやっているんですか？
そうですね、36、7年やってますかね。まだまだですけどね。
あら、まだまだですか。
我々はね、やっぱり50、60になるとそれから良くなるという商売でございまして、あんまり若いと、 かといって若い時からやってなきゃいけないんですけれども、まあそういうね、古くなればなるほどいいという商売でございます。
はい、それでは尾花組ならではの特徴がありましたらお聞かせください。
はい、我々は男の組でございますんでね、芸者衆は綺麗な踊りでね、あれですが、我々ですから洒脱なちょっと面白おかしい、そういうものを取り入れて、やるように心がけております。
はい、すごく素敵でした。
ありがとうございました。
じゃあね、
この組になりました。花組の踊りが始まります。提灯を持った踊りです。先ほど踊りを終えました花組のお二人にお話をお伺いしたいと思います。お名前と担当をお願いいたします。
はい、お囃子担当ののりえです。
三味線と歌の担当のしさと申します。
はい、ありがとうございます。今回の踊りの他の組との違いや特徴などがございましたらお願いいたします。
私どもの花組はですね、テコ舞姿で余興をさせていただいておりまして、ちょっと昔のちょっと男の子っぽい姿で、普通の普段の芸者衆の姿とは全く違った三社祭りの独特の格好で余興をさせていただいております。
曲の、はい、特徴などございましたらよろしくお願いいたします。
他の国もそうなんですけれども、いつものお座敷と違ってですね、このお祭り独特のものを組ごとに趣向を凝らして考えまして、私たちの組は羽歌を4曲5曲合わせていいとこ取りで構想を組み立てました。はい、歌詞も途中でちょっと作詞したところなどもあります。はい、
ありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい、たった今組踊りすべて終わりましたが、今年の組踊りの感想をお客様にお伺いしたいと思います。はい、お名前をよろしいでしょうか。
はい、朝原澄と言います。
はい、今年の組踊りの感想をよろしくお願いいたします。
今年ますますパワーアップして、私は浅草のお祭りに来ても10年目ぐらいになるんですけど、やっぱり1年でやっぱり1回浅草に来るとしたら絶対三社祭りの今の時期だと思うんです。でお祭りって東京の中にいっぱいありますけども、芸者衆の組踊りが見られるっていうのは浅草だけですし、こういう時期このお楽しみ会とかに来るといろんな組が次々とやってきて、それぞれの踊りを発表してくれますし、そのあと最後の三本締め、あれがなんか浅草らしくてすごく私は好きで、なんかそれではやっぱりこうここに来て夏が来るなっていう感じがします。はい、
それではですね、草津亭さんのお料理の感想などございましたら、はい、お願いいたします。
お料理は本当に浅草の料亭さん数ある中でもこちらは特に美味しいお店の一つで、ちゃんとした江戸料理の伝統を引き継ぎながら、すごく出汁とかの味が効いていらして、特にお椀の蓋を開けた時にこう香りがパッと出たりする、あれでなんか季節を感じることができて、本当にここに来る楽しみは芸者衆の楽しみもありますけど、またお料理の楽しみがすごく大きいです。はい、で門構えもすごく立派で、料亭さんに来たなっていう感じがすごくするじゃないですか。なので毎年楽しみにしてます。
はい、どうもありがとうございました。はい、6代目ご主人藤谷さんからご紹介をいただいたお客様にお話を伺いたいと思います。
お名前をよろしいでしょうか。
はい、赤坂の育子と申します。よろしくどうぞ。今日はありがとうございます。
ということは、
ということは私も下流会の赤坂の芸者衆です。でこういう機会があったので、勉強方々見に参りました。
本日組踊りすべて終わりましたが、全体の感想をよろしくお願いいたします。
そう、あのね、とっても素晴らしい。素晴らしいって言葉はもう ありふれてるかもしれませんけども、我々同じ同業者としてこのような組踊りをなさる、それから文化を守る、それで浅草の紅葉祭りがある、この私たち赤坂にはちょっと紅葉祭りがございませんので、ちょっと寂しいなと思います。このために芸者衆は毎週毎日毎日お稽古しながらやるわけでしょ。でこの舞台を見てもらいながら、また次のお客さん見てもらって、この文化があることがすごい幸せです。だから見てよかったなっていうことの感想です。ありがとうございますって言いたいです。頑張ってほしいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。最後にですね、はい、こちら草津亭さんのお料理のご感想をお願いいたします。
は
い
はい、実はね、私たちこのような立派なお料理が出るってことは思わなかったんですよ。まず芸を見るだけのだって、そのお弁当的なものかなとこう思ったんですよ。で来てこの一品ずつ出てくる料理、本当のお座敷のあの文化、日本料理の文化が全部出てくるってことは、これは素晴らしいなと思って。でお味の方っておっしゃったら、味は抜群です。美味しいです。でやっぱり日本の人の口に合ってるようなね料理だし、それから六代目が頑張ってらっしゃることだと思いますけど、とっても雰囲気的もいいし、まず日本料理っていうのはお茶にしてもこの湯飲みにしてもあるじゃないですか、こういう感じのね昔のものとか。でやっぱそういうのとバランスが全部取れてて素晴らしいと思いました。とっても本当のこと言って来てよかったなとみんな思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうぞよし、日本文化よろしくお願いします。古典芸能です。
赤坂の踊りがございます。その組合長でございます浅田さんに締めていただこうと思います。こちらの方にお越しください。今日は三社祭でございますので、三社締めというか、まあ、三文字目なんですよ。一緒ですから、はい。
浅草下流会、赤坂下流会、東京下流会のますますの繁栄を記念いたしまして、3本で締めさせていただきます。それでは皆様、お手を拝借。よ
ありがとうございました。
今回見させていただいた組踊りはそれぞれ個性的で、お座敷芸には縁遠い若い世代の私にとっても大変楽しいものでした。またお献立と書かれた綺麗な和紙に記されたお料理の数の多さと、それを満喫して召し上がっていたお客様の姿から、先日の番組で六代目ご主人藤谷さんがお話ししてくださった江戸懐石料理への老舗料亭のこだわりを感じました。ただ番組の中で学んだだけで終わらずに、実際に浅草芸者衆の組踊りを見てお話も伺い、そしてまた赤坂の下流会の皆様とも接することができたこのリポートは、私にとって大変有意義なものになりました。ちなみにインタビューに答えてくださった浅原澄さんは、後で分かったのですが、東京六花街のガイドブックを書かれている方でした。江戸の粋や和の心を芸者さんから教わることのできる本です。今回下流会に興味を持たれたリスナーの皆様におすすめの一冊です。詳しくは番組ホームページでご確認ください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。
さあここからはオープニングトークでもお話しした通り、なんと組踊りに出演された 花組の久さんとのりえさんをお招きして、当日草津亭さんでお聞きできなかったディープなお話と、そして浅草の芸妓さんの魅力をリスナーの皆様にお伝えしていけたらと思います。はい、先日はお忙しいところお話をしていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そして改めまして本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まずは先日お会いした時にもお伺いしましたが、自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、私は浅草で芸者をしておりますのりえと申します。
はい、
はい、同じく浅草で芸者をしておりますしさと申します。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ですね、まずそれぞれの担当やキャリアなどをお話しいただけますか。
はい、私のりえはこの度三社祭りの組踊りではお囃子を担当させていただきました。
はい、
普段のお座敷では、踊ることと、お囃子が多いですね。
はい、
はい、私シサーはですね、はい、いつも歌と三味線の方、地方と申しますけれども、はい、そちらを担当しております。今回の三社祭りでも、地方を担当させていただきました。
はい、はい、質問をしてしまいますが、花柳界に入られたきっかけなどを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、私はですね、
はい、
おばあちゃんとひいおばあちゃんがずっと浅草で芸者をしておりまして、私が生まれた時はもう芸者さんは辞めてたんですけど、家が料亭をやってたので、いろんな親戚がまだたくさん浅草の花柳界にいましたので、はい、そういったきっかけで大学を卒業してから飛び込みました。
はい、笹さんは、はい、
はい、私は大学卒業してから、まあ、ずっと大学在学中も芸事三味線とか歌とかやってたんですけれども、はい、ちょっと一時期離れてたんですが、
はい、
森江さんに紹介をされましてですね
引っ張り込んで、
スカウトを受けまして
、
はい、花柳界に入りました。
はい、ちなみにどちらの大学を出られたんですか。
はい、東京芸術大学の法学科です。
はい、はい、じゃあもう専門的に学ばれたスペシャリストということで、はい、
恐れ入ります。
はい、ですねキャリアなどをお伺いしてもよろしいですか。
は
い、
私は今年の11月で10年になりますね。10年目ですね、出て、はい、でお見習いを結構長いことやってたので、はい、1年半ぐらい見習いをやってました。在学中からやってました。はい、
久、はい、さんは何年目になるんでしょうか。
芸歴は17年ぐらいなんですけども、はい、芸者さん歴は3年ぐらいですね。 2,3 年ですね。まだひよっこでございます。
はい、
一生勉強ですが
、はい、ありがとうございます。はい、三社祭りの当日草津亭での余興の直後にも慌ただしくお伺いしたのですが、改めて今回の花組の特徴をお聞かせください。
私たちの、組踊り花組はですね、
はい、
まあ、他の組と大きな違いは衣装がですね、
はい、
猫舞姿というちょっと、はい、前割れのかつらで、
はい、
ちょっと男の子っぽい姿の衣装をつけましてですね、
うん、
それは大きな違いなんですけれども、はい、まあ、曲は毎年毎年これは変わっておりまして、
はい、
芸者衆で、まあ、4月ぐらいに組踊り毎年メンバーがちょっとずつ違ってるんですよ。
はい、
でその際にみんなカクカクどういった感じのものが踊りたいか、どういうものがやりたいかとい こう音を持ち寄りまして、みんなで考えるんですね。
うん、
で今年はね、なんか明るいアップテンポな曲が、親しみやすいような曲が多かったの で、はい、で結構お客様にもご好評いただけたので良かったかなという感じですけど、
は
い、
そうですね、
歌っててどうでしたか。
う
ん、
そうですね、割とこう普段のお座敷の曲だとしっとりしたものとかも多いんですが、
はい、
今回こうリズムが、はい、なんて言うんでしょう、割と
テンポがね、
うん、
こう調子がいい感じ
調子がいい感じの、はい、そうですね、そういう曲が多かったので、それに合わせてこう節をこう回したりとか、そういうのが結構難しかったですね。
久、はい、さんが歌を歌われていたということですが、
はいはい、
何か特徴的なこととかこだわりがございましたらお願いいたします。
は
い、
そうですね、私たちの組は歌を 4,5 曲寄せ集めまして構成したものなんですけれども、
はい、
まあ、大体他の組も、普段のお座敷でしている曲ですとか、うん、あとは小歌とか を主にしている曲もありまして、だいたい全組10分以内で収まるような感じで曲を構成しております。だいたい踊る人数はだいたい 2,3 人ですかね。
そうですね、ちょっと昔の組踊りだともうちょっと人数が多かったんですけど、だいたい立ち方さん3人ぐらいかな、3,4 人、でも
そうですね、でも見飽きないように綺麗な踊りもあれば楽しい踊りもあったりとか、そういう風に飽きないようにみんなで考えて構成して、助さんにも振りをつけてもらってっていう感じですよね。
はい、
はい、
三社祭りごとに毎回変えるということなんですが、お稽古の時間はどれくらいかかるものなのでしょうか。
ですね、4月の頭ぐらいに組踊りの編成が決まるんですよ、はい、それで曲の相談をしている時にだいたい大まかなお稽古日程が決まるので、お所さん、まず踊りのお所さんと、地方さんは地方さん同士でお稽古、まず別々でお稽古をするんですね。
最初は踊りと別で、
そうなんですよ、はい、踊りと地方さんと別で稽古を始めまして、でゴールデンウィーク前ぐらいに一度地合わせというのをするんですね。
はい、
それで踊りは踊りでテープでお稽古をするんですけれども、実際に三味線のお姉さん方と合わせたお稽古ですと、かなりやっぱり
そうです、
弾くところもうちょっとゆっくり歌ってとか、ゆっくり弾いてとか、もうちょっと早く弾いてとか、かなり地合わせの段階ではかなり変わってくるんですね。
そうですね、大体じゃあ地方というか音楽の方の人たちと踊りの人たちが合わせるのは大体1週間前ぐらいですかね、10日ぐらい前。
そうですね、
から何回も、
5月に入ってからが多いですね、地合わせは。 それ4月中にも踊り場も覚えなきゃいけないので、踊りの先生に、
はい、テープで、テープなんですよね、私たちの業界だと
まだテープなんですよ。
そう、カセットテープ使ってるんですよう
ちでも個人的な話なんですが、はい、うちでもまだ
カセット
私もカセット聞いてます。
本当、
はい、便利というか、カセット、はい、
カセットなんですか、
はい、使いやすいのではい、まだ使ってる。
何がおかしいのかわからない私 MD でも遅いって言われるんですけど、
あ、でも MD 私ちょっとわからないですよね
あ、そう、
はい、
カセットが世界の中心ですよね。
そうです、
私たちの業界は。
はい、わかります。
同じですか、
はい、
カセット便利ですよね。
便利ですですね、個人的な質問なのですが、テコマイの衣装というのは毎年どこの組が着るっていうのは決まっていたりするんですか。
そうですね、テコマイの衣装に関しては、はい、だいたい組が決まって出ます、
はいはい、
以前はご流儀で言いますと、浅草は藤間流と花柳流と2つの踊りの流派があるんですけれども、はい、以前は藤間流の立ち方さん、踊り子さんたちの組でやってたんですけれども、はい、ここ5年ぐらいかな、花柳流の立ち方さんで、全て振り付けも花柳流の助太郎先生というお所さんが全て振り付けをなさってくださってます、
はい、ありがとうございます、はい、お二人にとって三社祭りとはどういうものですか。
私はですね、
はい、
子供の頃はお祭りのたんびにこう衣装をこしらえて、
はい、
うちのおばあちゃんの着せ替え人形のような感じだったんですけれども、はい、お祭りの格好をビシッと決めてですね、
はい、
うちがちょっと料亭をやってたので、料亭の軒先にいると、もうカメラマンの方がわーっと寄ってきて、こう写真を撮るんですよ、
はい、
そしてポーズをこう風船膨らましてとかいろんなこと言われるんで、そのポーズを撮っていい写真が撮れると100円くれるんですよ、
はい、そのお小遣いを貯めてなんかこう金魚すくいやったりとかね、
はい、
子供ラテラにいろんなね
、はい
はい、稼いでました。
のりさんは小さい時からもう三社祭りには
モデルとして
、はい、
ちびっ子モデルだ
った
。何でしょうね、私は今年も宮出しに行ってしまったんですけれども、やっぱり血が騒ぐんですよね、
はい、
なので
街を挙げてのね、
そう、
大イベントですから、はい、
だからこのね、芸者になってこう組踊りに参加してると、こう連で動いてるので、
はい、
こう上の先輩のお姉さんといつもこうくっついてなきゃいけないんですけど、こう待つ、はい、おみこしが来るともうパーッと気持ちがそっちに行っちゃって、
血が騒いで、
おみこしを追っかけていってしまって、うん、怒られてましたどこ行くのってでもまあね、本当に三社が終わって、でまたすぐ来年の話が始まるので、
はい、
ま、そうですよね、
はい、ササンはどうですか、はい、
私が行ってるあの髪型いつもセットしてくれる美容院の人がいるんですけれども、はい、そのうちのご兄弟の肩にコブがあるんですよ。おみこしのを担ぐから、はい、あの正座するとこうへ正座だこみたいのができます、はい、あれのすごく大きいのが肩に2つあるんですよ。
両肩 に、
ね、
見たことない
本当なんか結構お客様とかも肩こう触ると
そう
のりこさんもあるよ肩をねお客様の肩とか触るとボコって膨らんでるんですよ。だから本当に浅草の人にとってはもう三社祭りは本当にこう体にそういう勲章が残るぐらい大きな本当にイベントなんですよね。
はい、ありがとうございます、はい、そしてですね三社祭りならではのお座敷でのエピソードなどがございましたらお聞かせください、
うん、はい、各町会のおみこしだとか、まあ、宮みこしがこう町内を回るんですけれども、はい、あの各料亭さんでですねあの担ぎ手にこう振る舞い酒をこうね、
はい、
あのするんですよ。その際にですね、まあ、何時におみこしが料亭さんの前に来るっていうのはあらかじめお知らせがありますので、はい、その日にいらしたお客様は花棒が担げるというであの料亭さんごとのこう反転町会ごと反転違いますので料亭さんの反転をお借りして、はい、こう料亭さんの前でこうおみこしをこう刺すんですね、
うん、
その際にお客様をこう花棒を担げるという特典がありますね。
ちなみに花棒とはどういうものなんですか。
花棒というのはこのおみこしの前方の日本のこう一番花道みたいななんて言うんですよね一番こういいところなんですけど
おみこしのいいところ、
はい、
はい
はい、ここでですね、はい、さらにディープなお話をお伺いしたいと思うのですが、
はい、
リスナーの皆様も大変興味があると思うのですがお二人のプライベートのお話についてお聞きしたいと思いますが、あの同い年だとお伺いしたのですが、はい、その辺のお二人の共通のお話や裏話などがございましたら、はい、はい、お願いいたします。
あの世代が一緒ですので、
はい、
あの結構若い芸者さんたちがついてこれない話題も拾ってくださるので大変助かっております
ナイスコンビなんですね。
そうですね、
はい、あのお座敷以外でも、まあ、置屋さんが一緒なんですけれども、はい、あのプライベートなこともねいろいろ相談に乗っていただいて
お互いに、
はいそうですね、仕事もプライベートでも大事な存在でおります
、はい、
そうですね、
はい、気になるところだと思うのですがお休みの日は何をされてるですかね。
そうですね、
はい、
まあ、お稽古はいつもしております、はい、常に新しい曲を覚えなきゃいけないので、
はい、
あのそういったお稽古ですとか譜面作りとか、
はい、
そういうのはもちろんやってますけども、
はい、
あとは
お料理がすごく得意なんですよ。
さんはもう
ケーキを焼いて、
はい、お料理上手
振る舞ってくださる
んです、ね、でものりえさんもこの間タケノコ煮たのをくれたり
タケノコ掘りに
、はい、
お休みの日はタケノコ掘りに
タケノコ掘りとかすだて漁とか結構今年になってアウトドアの活動を、はい、
そう料理もすごい得意でお互いに作ったものを、
は
い
ね、交換したり
いいですね。はい、プライベートでもとても仲良しなお二人ということ で、ね、はい、
結構家庭的なんですねお互いに、
はい、はい、そして最後にですね、
はい、
ぜひお伺いしたいことがあるのですが、
はい、
グルメなお二人にお料理上手なお二人にお二人がよく行く浅草周辺のお店やおすすめの料理などがありましたらぜひ教えてください。
何が好きですか。
私ですか
そこから
ね、
はい、私も
たくさんあるんですよ。
そうですね、食いしん坊なので、はい、うん、何でも好きなのですが、
はい、
多分リスナーの方々が気軽に行けるような、はい、お店や特別な時に行けるような、
う
ん、
そうですか。
鎧屋さん、
あー、はい、ラーメン鎧屋さん美味しいですね、
うん、
中身餃子が美味しいですね。あのニンニクを使ってない餃子で、
あ
の鶏肉であの春雨が入ってるんですよ、
うん、
匂わないので私たちもお座敷の前に行って、
そう、私たちニンニク食べちゃいけないんですよ。
そうなんです
よ、普段
あ食べてる人もいるけど、ね、そうニンニクはやっぱりね、あの普段芸者衆は、
うん、
あの匂いの出るものはあまり、
うん、
あの2日ぐらい休みがある時じゃないとニンニクはダメなので、はい、
うん、
なのでもうお盆休みの前とかはニンニク祭りが開催される
そう中見世の
そう鎧屋さんは美味しいですね、
うん、鎧屋さん
が、 餃子も絶対に一緒に食べてください、
うんうん、はい、ぜひ。
と何でしょう、
ね、私は甘味だったら、
あ、はい、
浅草寺の裏の、
はい、
梅村さん、まあ、有名ですけども、
はい、豆寒天が美味しいです。黒蜜でいただくんですけど、
そう、やっぱりね、下流会の人はみんなそこは、
ね、そうですね、結構お土産もできるんで、うん、
はい、
まあ、夏場はね結構すぐ冷蔵庫入れないとダメかもしれないですけど、
はい、
あとはね、どうでしょうね、観音裏、甘いので言ったら、ことと通りの大学芋の千葉屋さんと、あと千葉屋さん曲がったところに写楽さんってたい焼き屋さんがあります。
はいはいはい、
たい焼きの他に、アイスモナカとまあいろいろあるんですけど、その横に喫茶赤石っていう喫茶店があるんですよ、
はい、
そこのカツ重が美味しいです。
何でも美味しいですね赤石さんは。
朝6時までやってるんですよ。ただ月曜休みです、
はいはい、
そこはもう結構穴場スポットというか、うん、まあ、なんか一度某テレビ番組で、あの喫茶で特集されたんですけれども、とにかくフードが充実しておりまして、
はい、
生姜焼き定食、カツ重、そして、あ、今冷やし中華やってます。
冷やし中華始まりました。
はい、ぜひ
美味しいです。
はい、
うん、結構ね、お座敷が跳ねた後の芸者衆がお食事してたり、
はい、
集まってますね。
集合場所
ファミレス的な感じですよね。ファミレスないんですよね、浅草さんね。
ありますよ。
あります、
はい、何軒かあるんですけれども、
う
ん、
やっぱそういうとこの方が人気がありますよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、あのそう、お座敷終わった後に赤石さん集合、
そう。
もしかしたら皆さんに会えるかもしれない、
う
ん、
そうですね、あの容姿の分仮の姿、ね、もしくはお座敷帰りのこう、日本髪をつけた状態、あんまりね言っちゃいけないんですけど、
夜10時ぐらいですね、
はい、大体いや本当に、あのよく芸者さんのお姉さんたちがお食事なさってますね、
はい、
はい、
あの気軽に行ける親しみやすいお店のお話をしていただいたのですが、うん、
はい、
次はですね、特別な日や贅沢をしたい日に、はい、おすすめのお店がありましたらお願いいたします。
はい、観音裏で言いますと、
はい、
グリルグランドさん、
はい、
うん、
洋食屋さんなんですけれども、
はい、
ここは何でも美味しいですね、
はい、
何でも美味しいんですけど、
はい、
特にあのチキンセロリサラダというのが、とってもおすすめで、
はい、
美味しいです。
はい、
ステーキとかも、
うん、ステーキも美味しいし、ハンバーグも美味しいし、
はい、
まあなんか、まあ、これも某テレビ番組に出てたんですけど、はい、煮込みハンバーグだとか、はい、オムハヤシなんかも有名ですけれども、
はい、
あの単品のお料理もすごくしっかりしていて美味しいですよ。
全部美味しいですね。
全部美味しいですね、
うん、
それとあとは天ぷらって言いますと、雷門の春日さん、
はい、
お座敷天ぷらですけど、ここは美味しいですね。あと、まあ、もう少しカジュアルな感じのところですと、月見草さんというレストランがやはり雷門にございまして、
はいはい、
こちらはあのお箸でいただくフレンチでコース料理なんですけれども、
はい、
結構リーズナブルで美味しいと思います。
はい、
はい、食べてばっかり
食べ物ばっかりいつも私たちが行ってるお座敷も全部美味しいですよね。
そうです、浅草の料亭さんの、結構あの料亭さんでお弁当やってらっしゃるうちもあるんですけれども、
ね、はい、
これはあのすぐ食べられるわけじゃないですけど、デパートさんとかであるんですけど、草津亭さんの卵焼きなんかは本当にお土産で美味しいです。浅草の松屋さんの地下にも三越さんにもございますが、ちょっと甘めなんですけど、
はい、
あの結構あのお土産とかに喜ばれると思います。
はい、ありがとうございます。はい、ということでお二人とこうしてゆっくりとお話ができて、もういろんなお話を、
ね、
はい、楽しいお話を聞かせていただきまして、もういろんな知識が、はい、ついて
楽しかった
です、ね、はい、とってもレアな話を、あのお聞きすることができて、もリスナーの皆様もですね、大満足だったと思います。
ありがとうございます。
はい、笹のりえさん、本当に、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
浅草に遊びにいらしてください。
ぜひ。
中谷プロデュース。
サイド B 江戸東京人セミナー内田彩リポートの第1回はいかがでしたでしょうか。今回は平成21年度浅草神社例大祭三社祭りの最終日に行われた草津亭三社祭りを楽しむ会 の様子をリポートしましたが、3期の宮神輿の宮出しとはまた一味違った三社祭りの花として多くの人に親しまれている浅草芸者衆による組踊りは本当に素敵でした。また久さんとのりえさんとスタジオでお話ができたことは私にとって貴重な経験になりました。今後も好奇心旺盛にリポートしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回のリポートから番組をお聞きになった方には、江戸東京人セミナー最新の祭り特集号をお聞きになることをお勧めします。草津亭6代目ご主人が花柳会や料亭のお話を分かりやすくしてくださっているので参考になると思います。また今回もリポートの様子は写真家の新井哲司さんが撮ってくださいました。中でも浅草芸者衆の素敵な笑顔は必見です。ぜひ番組ホームページでチェックしてください。そして好評の江戸東京人セミナーの次回は2009年7月の末に配信する予定です。さらに次回のサイド B 江戸東京人セミナーは浅草中屋の中川さんと私内田彩がお送りする江戸東京人セミナーの1年間を振り返ってという番組を6月の末に配信する予定です。ぜひこちらもお楽しみに。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。また今回リポート中にインタビューに答えてくださった赤坂芸者衆による赤坂踊りについての詳細も番組ホームページからご確認いただけます。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。